ヤマハナ、
明日も
いい天気。
人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。ヤマハナ明日もいい天気は、地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チーム、およそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は、FM78.1MHz、ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見、リクエストは、ラジオカロス札幌まで。電話は 011-622-2222。ファックスは 011-622-2223。メールは request@radiocaros.com。アルファベットで request@radiocaros.com まで番組名とラジオネームを書いてお寄せください。
はい、こんばんは。今週は、森と人のラジオで、朝日山記念公園の話題と手稲鉱山の話題ということで、私皆川と、
はい、私、本当に1年ぶり久しぶりです成田が今日久しぶりに出てきました、
はいはい、そしてと菊池です、
はい、でお送りします、はい、まずじゃあ1曲目なんですけど、本当は私が1曲目かけたかったんですけど、またあの配達が間に合わなかったんで、
はい、
あの菊池先生1曲目お願いします、
はい、じゃあピンチヒッターで私の方から1曲目、はい、シャーディーの、シャーディーの、キスオブライフお願いします。今日の1曲目はシャーデーの、キスオブライフ、命のキスっていうことですから、曲の内容としてはそれこそ白雪姫 の王子様のキスというような感じですかね、甘々 の内容なんですけども、なんとなくこのテンポがこの時期、日中は暑いけれども、日暮れてくるとちょっと涼しくなってくると、そういった時期に聴きたくなるということで今日持ってきました。
はい、ではここで、スポンサーさんからのお知らせです、お願いします。
アートな村アトリエ村は、札幌山花から発信するアートを通じて交流を広めるギャラリーとカフェが融合した創造的な異空間です。絵画、彫刻、版画、写真など美意識を身近に体験できるように、もっと私たちの暮らしの中にアートを取り込むことができればとの思いから始まりました。今回はアトリエ村ギャラリー第2回特別記念企画のご案内です。ガールズビアンビシャスと題して、札幌、東京、神奈川、埼玉、愛知から女性作家6名が集結して、百花繚乱の北国の花に負けじとパワー全開、ぜひ若い女性パワーの合同展を見にいらしてください。合同展は8月7日金曜日まで、10時から19時です。アトリエ村ギャラリーアトリエ村カフェは、札幌市中央区南13条西11丁目 2-12、 電話番号 011-590-0050、 590-0050。 カフェの営業時間は11時から20時、火曜日と第4週の水曜日と木曜日は休館です。インターネットはアトリエ村で検索してください。東トンデン通り小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに、富良野和牛使用のチゲ風もつ鍋も人気上昇中です。ボリュームいっぱいのもつ鍋、ぜひご賞味ください。毎週水曜日は生ラム肩ロース半額の日です。ご来店時にカロスで山天聞いたよとおっしゃってください。お好きなお飲み物一杯サービスいたします。住所は札幌市中央区南10条西8丁目東トンデン通り。電話番号は 011-512-0229、 512-0229。 スタミナがつきヘルシーなジンギスカンを食べに北唐辛子へレッツゴーゴー。北唐辛子からの美味しいお知らせでした。ご来店お待ちしております。
中島公園モニュメント研究会は、 歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会はボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。山花明日もいい天気ラジオ中パ、ホームページ中島パフェ、ブログ中島公園でエッセイは中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。
はい、ありがとうございました。ではまず今回の話題の前なんですが、まず旭山の前回の放送から今回までの動きということで、まずですね、5月9日に、早朝野鳥観察会をやったんですが、はい、今年は20人以上の方がいらして、
そうですね、
なんか予想外に
賑やかでしたね、
はい、で あまりいつも見ない方というか、うん、我々の仲間内でもないし、うん、多分公園に来て多分チラシとか見て来た方が多かったらしくて、
うん、森の家で見てたんでしょうかね。
そうですね、うん、あの掲示板とかで見てたと思うんですけど、うんうん、
結構森の家でもあの問い合わせっていうか、これ来てもいいんですか、はい、っていうの結構ありました
よね、はい、そうですね、で、うん、まあオープン当初だったってこともあるかと思うんですけど、うんうん、まあ、あの20人だと正直言うと1人で相手するのは大変なんですよね。はい、せいぜい6人ぐらいかなという感じなんですけど、来年以降は誰かそのこっち側もその鳥が分かる人をもう1人か2人、
そうですね、援軍が欲しい
というふうにちょっとそれが反省点でしたけど、うんうん、で鳥はですね、23種類ぐらい出たんでしたかな、うん、はい、割と出ました、はい、で今年鳥の動きはおおむね平年並みでした、うん、早くもないし遅くもないし、去年がすごい早かったんで、うん、はい、平年並み、大体その過去のデータ見ても平年並みという感じだったんですけど、うん、花とかはどうですか、木内先生。
あの桜の咲き方、それこそ、うん、あの去年はすごく早かったですよね、はいはい、それから比べると、まあ、本当に例年並みぐらいに落ち着いてたんじゃないかなという気がしますね、
はい、遅くもないですもん ね、はい、2年ぐらい前になんかあの10日ぐらいになってようやく
朝日の桜かなり遅
かったのありましたよね、はい、咲いた時、うん、ゴールデンウィークが過ぎちゃった時もあったんで、それに比べれば早かったかなという感じでしたね、うんうん、はい、であとあの旭山の人の来場者の動きですけど、やはり多かったですよね、
多かったですね、
はい、リニューアルしたから、
はい、
ね、新聞にも出てるしね、
はい、そうですね、うん、いや割と、はい、
各種テレビでもこうそうですね、やったっていうのもあるみたいですね、はいはい、
あの曇りがちの日とかでも結構人来てましたね、うん、去年は、うん、去年ぐらいまでだともう雨降りそうだって時はほとんど人来ないっていう状況とかよくあったんですけど、今年はもう普通に来てましたんで、やっぱりあと午後にすごい伸びたらしくて、
そうですね、はい、昼前ぐらい11時ぐらいになると、はい、連休中ですともう完全に車が並んじゃってて、はい、
駐車場がね、
そう、僕数えてみたんですけど、はい、80台ぐらい並んで
しすごいですね、
はい、そうですね、で今年からあの大学生の方でボランティアで何人か来ていただいてて、はい、
そうですね、
あの土日は大体開けてるんですけど、私はその午前中だけとかしか行けないことがあるんですけど、大体私が帰って、うん、でそれでその後その大学生の方に鍵もらった時にお話聞いたら、あの私いなくなってからいっぱい来たみたいな、うん、申し訳ないなと思いつつも、やっぱり午後よく伸びてたなっていう感じが、
ね、午前中ゆっくりして昼から行こうっていう人が、はい、そうですね、多いんでしょうきっとね、
そうじゃないかなと思います、はい、まあそんな感じで来ておりました。
私も中ゆっくり見てないから、
は
い、
あ、そうですね、
ちょっとたまにゆっくり見てみたいな、
あ、はい、あと噴水で遊んでる人も結構いるみたいですね、子供さん、あの暑い日に、
な、言いますよ、
はい、
うちの子供も来たら絶対行きた
いですか、はい、私まだ見てない
んですけど、
はいはい、私まだ見てないんですけど、
結構高く上がるんですよね、あの噴水、
あ、はいはい、
3メートルぐらいまでね、はい、
この前夜散歩行ったら結構夜綺麗でした、ね、夜ライトアップしたんですけど、
すか、
平日だったんで、
ああ、街が見えるしね、
はい、
ライトアップと、
はい、まあ、そんなところが旭山の動きでした、それでは今日はあの今日のメインの話題なんですけど、成田さんがですね、
メインですか、
はい、メインです、はい、成田さんが手稲鉱山に、はい、見学に行ったというお話なんですが、
そうですね、はいはい、いや本当にね1年ぶりの、ラジオに、はい、戻ってきまして、はい、その1年間の間、はい、特派員としてねずっと
手稲方面を、
はい、まあ、今もね手稲区で、はい、まあ、特派員の話ですけども、はい、手稲鉱山の、ね、見学会っていうのね、はい、私ずっと っとね、はい、楽しみにしたんですけども、はい、なぜかというと、はい、あそこ手稲鉱山っていうのを、はい、明治の頃からやってるんですけど、はい、私のね、おじいさんと、はい、それから私の父親が若い頃にね、はい、勤めていたっていうそういうのがあって、
はいはい、
でいつか行ってみたいなと思ってたんですね、はい、場所知ってます、あの金剛線なんか走ってると、はい、要塞のようなこう、はい、見えるのちょっと写真持ってたんですけど、ね、はい、これが、
はい、知ってますか、
運転免許試験場のあたりで、はい、下手稲通りのね、はい、あの辺を走ってると、はい、手稲山にね、
それがそうなんです、
はい、これ要塞のようなのがね、はい、3段になって見えるんですよ、
はい、あ、これがそうなんです
か、あ、知ってますか、見たことあります、ね、はい、
多分みんな見たことあるんだろうけども、はい、なんだろうと思ってるっていうね、
は
い、
そうですね、行ってみたいなと思ったことがあるんですよね、見てて
これがね、その手稲鉱山、はい、昔金を採掘していた頃の、はい、あのここが先行場っていうのかな、
金ですか、
金なんですよ、金が東洋一っていうくらい出てたそうですよ、
はい、すごい、
あの戦前までね、
はい、
で、まあ、戦争始まる頃になるともうあまり金は必要ないということで、はい、あのどんどんこう金山はこう閉山していったそうなんですけども、はい、うん、まあ、私 そのおじいさんと父親が働いてたっていうこともあって行きたかったんだけど、はいはい、若い時にね、はい、本当に30年以上前かな、
はい、
そこがこう自由に入れる時期があったんですよ、
あ、はいはい、
でその時にはね、そういうその、はい、私の父親が働いてたっていうことを知らないで、はい、ずっとこう中入っていって、はい、で建坑が残ってるんですよ、建坑っていうのはあの深さ、はい、うん、700メートルぐらいあるとかな、はい、うん、その上にまだ板が引いてある状態だけで、
は
い、
板、
はい、板でね、友達と2人で行ったんですけども、はい、友達が後ろで歩いててね、はい、あのギャーって悲鳴上げたんですよ、はい、うん、何かなと思ったら足落として、ね、立て込み、
はい、700メートルで
もうものすごい深いところあったんですけども、はい、そんな思い出あったんですけどもね、いや足だけでね済んだからね、まだあのそいつはまだ、はい、あの元気で一緒に遊んでるけどもね、はい、まあ、そういうところにでも行ってみたいと思ってて、はい、ここ4、5年かな、はい、その見学会をやってるっていう、ね、はい、ことが情報やっと入ってきて、でもいつもその情報入ってくるときには先月でしたとかね、はい、あの2週間前でしたとかいうことで、はい、今回は初めてね、あの来月の何日にやるからっていうことで、ね、はい、申し込んで、
はい、
まあ、仕事柄あのそういう町内会の人とかとね、はい、いっぱいこうお話しする機会があってね、はい、事前に申し込んで今回行ったんですよ、
はい、
でそう5号線からね、はい、ずっとね星置の滝って、
はい、 あ、 はい、
あの、あっちの方に行くところ、 あ、はい、あの道ずっと行くとね、はい、あれはね星置仁愛園でないし、はい、なんとか病院あるんですよね、
はいはい、
丁寧日照学校っていうのがあって、はいはい、でそこからねまた数百メートル行くと、はい、浄水場があって、はい、でそこから数百メートル行くとね、もう、はい、採石を切り出している、
あ、はいはい、
山、はい、工場っていうんですか、はい、でそこから普通もう車入っていけないんですよ。
あ、はいはい、
で私たちその、はい、手稲鉱山見学会ということで、はい、特別にね、はい、40人ぐらいかな、
あ、はい、
車で入れてもらって、
はい、
そこからまだね3キロぐらいあるのかな奥まで、
はい、
そこまでね昔ずっと住宅があったそうなんですよ。
あ、はいはい、
なんか一時は6000人ぐらいその人口があったっていうのはね、
はいはい、
そこずっと入ってて今はもうね、はい、あの何にも建物も何にもないんですけども、はい、そこからね、
はい、
あの近郊に入っていくトンネルがね、はい、まだ残ってるんですよ。
あ、はい、
そのトンネルもね、はい、今回はねあの入り口だけしか入れてもらわなかったんだけど、
はい、
あ、これあれか、
はい、
ね、昭和23年の、ね、航空写真なんだけど、はい、5号線からね、はい、今山になってるところが、はい、全部住宅、
はい、
金鉱を採掘していた人たちの、ね、はい、住宅が建っていたところ、今も全部山になってるんですけど、
はい、
相当
人が完全町ですね、
それは、ね、はい、いたそうですよ、はい、これは米軍の、ね、写真でね、
あ、はい、
落ちたんですけども、
はい、
であの当時の、ね、
はい、
金鉱を掘ってた時のトロッコだとか、
はい、
レールだとか、はい、全部、ね、そのまま残ってるんですよ、
はいはい、
で一番最初が明治40年頃に始めて、
はい、
それからあまりこう、はい、まあ、技術が良くなかったんですかね、はい、一時的にはこう掘ってなかったんだけども、
はい、
大正になってで昭和になってからね、はい、相当最盛期でね、はい、掘ってたらしいんです、
はい、
でな1トンあたり、
はい、
鉱山鉱石を掘ると、はい、8グラムぐらい出てたかな、金が、はい、それが結構いい方なんです。
あ、はい、
あのそんなまだねその金の鉱石、はい、その辺に転がってるんですけど、
はい、
これもあの抽出すると出てくるんだよ、はい、ただ、はい、出てくる その、はい、量が少ないから、はい、もう商売にはならないっていうことで、あ、はい、まあ、しばらくね、もう閉山してから忘れられてたんですけども、はい、昭和ね、60年かな、はい、あのその立て坑に溜まってた水がね、はい、吹き出したんですよ、
はいはい、
でずっと、ね、山を下って、はい、5号線も越えてね、はい、あの稲穂地区を水浸しにしたっていうことが一回あってね、
はいはい、
でそれを原因を調べると、はい、どうも立て坑に溜まってた水がね、はい、吹き出したらしい。
あ、
でそれからね、はい、またあのその水をどうするかっていうことで、はい、約18年ぐらいかかったかな。で、はい、新たにこうトンネルをきちっと整備をして、はい、で中にね、はい、その水を吸い上げるポンプを全部つけて、はい、で毎分何百トンだかっていうポンプを何台もつけて、
はい、
で今はねもう、うん、水が流れてくるってことなんですけど、はい、まだねその鉱山掘った後の、はい、あれはなんていうんだろう、
はい、
あまりその有毒っていうんですかね、はい、水が出てくるんで、はい、それをきれいに、はい、してそれを下の川に流してるって、はい、そういう施設とかもね、はい、あるんですけども、
はい、あ、うん、なるほど、はいはい、ではここでまず1曲を成田さん、
ちょっと話がなく
て、はい、いい、はい、
じゃあ、久しぶりにですね私1曲、深田留美子さんの「やさしい子よんな」っていうのを1曲かけたいと思います。お願いします。はい、深田留美子さんの「やさしい恋女」でした。今までの中で初めてかもしれないですね、演歌かけたっていうのは、ね、
そうですね、
私も知り合いでね演歌好きな人がいてね、で私あの女性ボーカルがすごい好きなもんだから、はい、ちょっと聞いてみないかって言って、あの北海道出身のね、はい、あの歌手なんですよ、
はい、
まだ他に4曲くらい ありますんで、ね、また、機会があれば、
はい
はい
はいはい、定年鉱山の話なんですけど、
はい
はいはい、お父さんが勤めておられた、仕事しておられたというさっき写真を、
あ、そうです、はい、この写真で持ってきて出すんですね、
はい、
あのね、うちの私のじいさんがね、
はい、
あの鉱山の、
はい、
掘る方の技術者 で、
はい、
で私の父親はね、はい、あの鍛冶屋だったんですよ。
あ、はいはい、
鍛冶屋っていうのは、はい、あの鉱山掘る時のタガネだとか、
はい、
それからツルハシだとか、
はい、
そういうものをね、はい、作るんですけどもね、
はい、
あの真っ赤に焼いて、はい、で叩くのと、それから圧縮機械でね、こう潰しながらこう、はい、タガネを作る、
はい、
それをずっとね若い時から18くらいから
作るのも、その鉱山の中にあったんですか、作る施設も。
そうです、あの
あ
もう一緒になってるんですよね、
はい、
あの掘るところと、それから掘るには必ずあのピック、タガネが必要なので、それを毎日何十分も焼き増しして、ね、焼き直ししたりっていうね、
やっぱすぐに使えなくなるんでしょうね、多分。
もうそうみたいですね、
はい、うん、なんかすごいですね、あの本当に一つの町だったという。
そうだね、はい、産業ですよね、
はい、そうですね、その金というのはその辞めたという、さっきあのお話あったんですけど、辞めたということはまだ取れることは取れるんですよね。あ、
まだ取れるそうです、
はい、ただお商売にならない
という、採算が取れないみたいですね今ね。
あ、はいはい、
だから残しておくっていう、
はい、これあの見学会というのはそのよくやってるものなんですか。
あのね、1年に1回はね、はい、やってます。
あ、はい、
その他にもね今度9月にね、はい、その中に入らせてくれるっていう、それはそこのね、はい、あの稲穂の、ね、連合町内会が主催でやるんですけども、
はいはい、あ、はい、それはでもあの他の人は参加できないんですか。
あまり、ね、大量の人数だとどうなのか分からないけども、ね、
はい、
まあ、大体地域の人でね、
はい、
毎回80人とか言ってたかな、この間。
あ、はいはい、
行くみたいですよ、
はい、
ずっとあの何百メートルも車高を入って、
はい、
立て坑のところまで行きますから、
はいはい、そういうのっていうのはあの札幌の、まあ、町から近いところにそういうのがあるっていうのはなんか見てみたいですよねっていう人多いんですね、
はい、
でなんかもっとあの安全さえ確保できるならなんかもっと、そういう機会があればいいなというふうには思ったんです、
私はあの、はい、先行場のね、
はい、
こう山肌に見えるあの景観がね、はい、なんか大好きで、こうなんとか残せないかなって、産業遺産の、
あ、そうですね、
形でできればいいかな、はい、
まだそれ決まってないんですよね、産業遺産が、
うん、そんな話もね、はい、こちらほら、
はい、
こう好きな人の中ではね、
はい、
出てるみたいだけども、はい、そこで止まってるみたいな、
ね、あ、でも持ち物がやっぱ民間だとあれなんですかね、
うん、どう、あの、はい、今でもね、
はい、
この景観がいいから、はい、ここでそのレストランを開業したいという申し出あるそうですよ。
あ、
はいはい、何かこうできない、何かあるのか分かんないですけどね。
あ、はい、レストランっていうのは結構、あ、でも夜行くのちょっと怖そうですね。
ライトアップして
はい、はいはい、途中の道路も結構なんかちょっと怖そうだなとは。
そうですね、はい、途中住宅街通ってくる、はい、ここの要塞のように見えるところはね、はい、住宅街の中通って行けるからまだいいんですけどね、はい、
あ、なるほど。
あとこういう廃墟のようなのっていうのも、
そうですよね、
好きですよ。
いいですね、通っててよく見ますよね、はい。ということで、手稲鉱山の見学会のお話を成田さんにしてもらいました。
はい、ありがとうございました。
はい、ここで、休憩に入ります。ここでではまたスポンサーさんからのお知らせです。お願いします。
郷土料理の店喜びからご案内いたします。取れたて北海道の味どころ喜び、素材の持つ本当の美味しさをお客様にをモットーに本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ただいま喜び自慢の鍋料理好評ご提供中です。ご夫婦でご家族でいかがですか。取れたて北海道の味どころ喜び、旬の味覚を味わっていただけますよう心を込めておもてなしいたします。ご来店時にカロスで山天聞いたよと一言おっしゃってください。生ビールまたはジャガバターサービスいたします。住所は札幌市中央区南5条西3丁目第4グリーンビル2階。ご予約などの電話番号は011-518-2419 営業時間は17時から23時まで。定休日は日曜日祭日です。郷土料理喜び、皆様のお越しをお待ち申し上げております。
本田明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせの電話番号は011-530-3050 530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますのでお気軽にお立ち寄りください。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか。シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も賜っております。平成18年の7月に開店してから、皆様には大変ご好評いただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目、山花19条電停前。営業時間は11時から午後4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902 532-0902 までお問い合わせください。
はい、ありがとうございました。続いてですね、山花柏児童会館の子どもリポーターからお知らせです。今回登場してくれるのは山花小2年生の藤原良一くんと稲垣太陽くんの2人です。元気いっぱいの男の子、息の合ったコンビでお送りします。お願いします。
はい、それでは山花柏児童館7月のお知らせをお願いします。
僕 ちは山花柏児童会館に通ってる山花小2年生です。
藤原良一です。
稲垣太陽です。
よろしくお願いします。
カラフルでは6月3日からトイレのスリッパ大作戦をやっています。時々並べられない時もあるけれど頑張っています。トイレの前に表があって先生たちがチェックしてスリッパが並んでいったら丸を書いてくれます。丸の数の目標は80個です。今のところは60個です。あと20個頑張ります。
7月のおすすめ行事のお知らせです。行事のタイトルは大握り隊です。日にちは7月4日です。午前12時から午後1時までです。小学1年生から6年生まで参加できます。申し込みは7月15日水曜日から7月18日土曜日までで、参加費は200円です。本人が申し込みに来てね。その後にお話バザールもあります。他にも
カラフルビーチバレーボール大会もあります。7月30日木曜日午後1時3時30分から3時までです。小学1年生から高校生までです。みんな上靴を持ってきてください。せーので、みんな山花柏児童会館に遊びに来てね。
はい、ありがとうございました。今ですね、言ったあのイベントについてもう一度、お知らせすると、大握り隊、おにぎりをみんなで作って食べますということで、参加費200円、本人が申し込みをしてくださいということで、7月24日金曜日の午前、正午から午後1時ということだと思います。申し込みは7月15から18日の間にお願いします。その日、同じ日にですね、お話バザールというのがありまして、午後1時半から3時半まで、幼児から参加自由ということで、体育館で映画を見るということです。どんなお話かは当日のお楽しみです。それからもう一つ、ビーチバレーボール大会、7月30日木曜日の午後1時半から3時まで、小1から高校生で上靴を忘れずにということです。はい、お知らせしました。このビーチバレーって砂でやるんでしょうかね、米子さん。
児童会館に砂場はないんじゃないですかね。ちょっと今体育館じゃないですかね。あのボールがビーチバレーのあの柔らかいボールを使うということじゃないでしょうか。
使っても痛くないって。
はい、多分服も普通の服でやるんですよね。いや、
それはもちろん。
あ、そうです。わかりました。
おへそは見えない。
そうですということで、山花柏児童会館のお知らせでした。続いてですね、我々朝日山の話に戻るんですが、6月7日の日曜日に、毎年恒例の水生昆虫観察会を朝日山で行いましたので、菊池先生から、お願いします。
はい、これまた毎年恒例の水生昆虫観察会でしたけれども、はい、20数名ですね、これも、はい、あの親の方、あるいは子供の方、はい、小さな子供の方も含めてですね、随分、はい、の方に来ていただきました、はい、ありがとうございます。
ちょっと私仕事で行けなかったんですけど、ね、
結構まあ賑やかで
したよ、はい、天気がそんなに良くなかった割には人がいらしたという、
うん、そうなんです、そうなんです、
話を聞いてた
ちょっと小雨状態で、
はい、
あまり降るようだったなと思ってたんですが、はい、なんとか踏ん張ってくれたものですから、
はい、大丈夫だったという。
昼頃には晴れてきたので、
はい、そうですね、はい、そうでした。で、はい、先週、これまたいつもの先週、はい、短大の、布川先生、はい、専門の先生に来ていただいて、はいはい、水生昆虫って一体何かなという話からスタートしてですね、
はい、
実際に川の中に入って、はい、自分たちでどんなものがいるかっていうので探してみました、
はい、
で出てきたのは、
はい、
これまたいつもの通りなんですが、はい、例えばトンボの幼虫のヤゴですね、はい、あれが結構大きなものから、はい、小さな糸トンボのものまで出てきたり、
はい、
あとはそのヤゴ、昆虫、でトンボのですね、餌になるガガンボって、
はいはい、
蚊のでかいみたいなのがありますよね、はい、あれの幼虫がその水の中に生活してるんですね、
はい、
でそれが出てきたり、
はい、
あとはトビケラカゲロウと、
はい、
いったおなじみのところでした。
ガガンボってでかいじゃないですか、 あれ知らない人が見ると、あ、刺されるとすごい痛そうとかって言うけど刺さないですよね。
絶対刺さない
です。噛みつくのあとでしたっけ？
いや、噛みつきも
ですね。噛みつきもしない。でも、はい、ほとんど人間には興味を示さない、はい、動物には、ね、興味
を示さない。ただ
5センチ、はい、ただでかいんで怖いんですよね、見ると。あ、すいません、そんな話
で。で、はい、あのもし興味ある方でしたら、はい、あのガガンボの幼虫もぜひ見てほしいんですね。
はい、
ああいった華奢なね、本当に蚊みたいな姿してますけど、はいはい、幼虫の時代はイモムシなんですね。
そうですね、
はい、びっくりするような太いイモムシで、
は
い
はい、あれで、あの前去年見た時思ったんですけど、うん、あの幼虫の方が大きい、重くないですか？
大きいですね、うん、大きいです、重いです
よね。
だからあの太い体の中で、ね、はい、どうやってダイエットしてあの、
はい、
ね、あの大きな蚊になっちゃうのかと、
はい、
そう、
軽くなる、さなぎですか？あれはさなぎになるタイプですか？あれはそのまま変態していくタイプですか？
サナギになるんじゃなかったかな、一回、はい、ちょっと硬
い。ということはサナギが結構重いってことかもしれないですね。
脱いだものが重い、
はいはい、そうですね、
かもしれないですね、
はい、去年あのそういえばあの去年はあの魚も出てましたよね。
今年もですね、はい、あの一人の男の子がこれ何って取ったのがカジカなんですね、はいはい、ハゼの仲間ですね、はい、ですかなり大きかった、今までで見た中で一番。
あ、そうですか、
10センチを超えるぐらいですね、
は
い、
あのこれをやる場所
は、カジカはもうじゃああの川にあるの、
ね、そうですね、はい、
ね、毎年取れますからね、
はい、これやる場所はあの道路、まあ、下から道路を上がって公園に入るところ の、 その道路の右側の川なんですけど、あそこ200メーターか300メーターぐらいですよね、あのその下も園庭みたいになってて、上はその道管になってるんで、
国土管になっちゃってるからね、
その間でそのカジカたちは生きてるってことなんです
ね。そうですよね、
はい、
あ、そうだ、あとは、はい、僕わかんないですけど貝が、あの
貝ですか、
巻き貝ですね。
あ、はい、
あの去年に比べてもちょっと多かったかなという気がしました、
はい、川ニラのような。
そうです、そうです、はい、
そうですね、あそこでもあのホタルがまだ確認されてないんですよね、旭山の川は、はい、
そうですね、
はい、
そうですね、
毎年思うんですけど、なんか、うん、夜、私夜苦手なんで
朝早いのは特
に すごいですけど夜苦手なんで夜の調査ってちょっとなかなか行きづらいっていうのがあるんですけど、うん、はい、
であのカゲロウの中には、はい、あの一つの種類でモンカゲロウというカゲロウがいるんですけども、はいはい、これは、まあ、そんなに特別なカゲロウではないんですが、
はい、
あの北海道の中のですね、
はい、
湖、あの、はい、動かない水、湿水ですね、
はい、
の湖では結構モンカゲロウが大量に羽化する、
はい、
一時的に羽化するということが結構ありまして、はい、特に有名なのはその阿寒湖なんです。ただあの、まあ、支笏湖でもこれありまして、はい、で数年前、どれぐらい前でしたかね、
はい、
私支笏湖で仕事をした後に帰ってくるときに、はい、あの支笏湖線をですね、
はい、
走っていったらもう見えないぐらいですね、あの
道路上
車の、
はい、
車 の、 あの窓が汚れちゃって、
はい、
かなりぶつかってきたりするんですよ、
はい、
っていうのがあります。で、
はい、
あの羽化することをハッチって、あの英語では言うんですが、はい、それを取ってスーパーハッチだろうって言ってるんです、はい。で特に阿寒湖なんですけども、
はい、
これなんで有名になったかというと釣りなんです、はい、私の大好きな、
はいはい、
あのフライフィッシングと言いまして、
はい、
その水生昆虫を模した毛針をですね、
はい、
作って その嘘の餌で、はい、あの魚を騙して釣るんですけども、はい、特にこの6月の半ばぐらいに阿寒湖ではそのモンカゲロウがかなり大量に発生しまして、はいはい、でそれは結局羽化をするのは岸寄りなもんですから、
はい、
岸まで、大きな魚が寄ってくるということで、
はい、
それを狙って
そうなんです、
はい、
そうなんです、はい、まあ、船で出れば別なんですけども、
はい、
本当に岸でということで、
はい、
しかもあの水面で羽化をするんですね、
はい、
ですのでその水面で魚がバクッと、
はい、顔を出して
顔を出して食べるっていうのはこれはまたエキサイティングなんですから、はい、本当全国各地からこの時期、
はい、
6月の半ばはですね、
はい、
釣り人が赤く訪れてます、
はい、
そうですか、
はい、そうです、あの糸トンボの仲間は、うん、6月の下旬ぐらいから結構成虫をよく見るようになったんですけど、その6月7日だとまだ水の中にいたという、うん、
そうですね、まだあのヤゴいましたからね、はい、
うん、今年あのトンボ2種類ぐらい今まで旭山では見たことないトンボを見たんですけど、写真撮ったんですけど、
糸トンボですか？
いや、普通の、
普通のトンボの
一つは普通のトンボで、はい、
うん、
で、あのトンボについてはその どんな種類いるのかっていうのをちょっとよく調べられたらいいなというふうには思って、うんうん、蝶々の方はある程度調べてるんですけど、トンボについてはその分かればいいなというふうに。
オニヤンマとかキンヤンマはあの奥の方にいましたよね。
あ、オニヤンマは結構普通に
いましたね。
あの今回の水生昆虫でも、はい、の観察会でも取れてます。ヤゴは取れてます。
オニヤンマのヤゴは何年ぐらい水にいるんでしたっけ。
結構びっくりするので大きいですね。あれ
もね。そうですよね。はい、あれもなんかあの指噛まれそうとか思うんです
けど、凶暴な、はい、顔してますよ、
はい。でも噛まないですよね、多分。
確かに。あのヤゴは顎が外れて飛び出すんですね、
はい、
確かね。
あ、はいはい、
あの餌を
食べ
る、
はい、
ピュッて、
はい、そうですね。それでなんか捕獲してあれですね、はい、その水生昆虫観察会についてはそのまま毎年やってますけど、うん、なんかこの時期も大体この時期に固定してるんですけど、
そうですね、あの水生昆虫がさっきも言いました通り、うん、6月の半ばぐらいから結構羽化して、はいはい、川の中にいなくなっちゃうもんですから、はい、その前にやらないと。
そうですね、
羽化する前じゃなくて、
ね、そうですね、はいはい、ということでやってます、
はい。なんかでも動き的なものというのはまだなんか掴めてるとか、数的にさっきあの貝が今年は、
ね、そうなんです。あの、うん、これで数年やってますけども、はい、貝がなんか増えてきてるなというところはちょっと違うかな、
はい。あ、はいはい、
まさにそのカゲロウトビケラという水生昆虫の方は、はい、それほど変わってないように思います、はい、
減ってもいない、
減ってもいないし、あ、そんなに増えてもいい感じもしないと。
あ、は
い、
あそこ一応、まあ、あそこのところは川、水流れ、夏でも水枯れないで流れてますよね、
うん、
もうちょろちょろとでも、
うんうん、そうですね、
だから魚もいるし、ね、はい、ってことなんだろうなというふうに。
そうなんでしょうね、
はい。あの洞管のすぐ出たあたりがちょっと水汚いなと上から見ていつも思うんですけど、そこから先は割と綺麗だったり、うんうん、するんで。
それとそうですね、はい、あの途中本当に道路に近いものですから、
はい、
ゴミの不法と
かが
結構目立つんですよね。
はいはい、
あの街中なんですけどちょっとの川に置いていくところなんで、はい、目立たないということでポイッとしちゃうんですよね、
は
い、
そうですね。これから
ぜひ はい、やらないでいただきたいですね。
ますます気をつけないといけないですね、札幌線の場合は、はい、ということで、水生昆虫観察会の話題でした。じゃあ今日最後の曲はですね、まあマイケル・ジャクソンの曲なんですけど、あの我々が担当の時に亡くなってしまったという、
ね、
ことなんですけど、
びっくりしましたね。
そうですね、もうまあ、うん、な、まあいろいろな人が、まあ、スーパースター亡くなっていったりとかしてますけど、ちょっと前ジェームス・ブラウンは一昨年だったかな、うん、ジェームス・ブラウンはなんか1週間ぐらい前まで歌ってたけどなんか急に死んでしまったとかっていう話をしてて、まあいろんなショックの受け方っていうのがあると思うんですけど、マイケル・ジャクソンの場合はなんか現実感がなかったんですよ、私見た時、
うん、
あのそもそもの存在がもうすごい遠い存在っていう感じがしてたんで、でなんか情報に踊らされてるみたいな感じがして、寂しいとか悲しいとか思う前に、うん、本当なのかって、はい、それでなんか1週間経ったけども
、何だったんだろうって
言
って、ね、はい、本当だろうかと思
って、本当に、うん、
インターネット見て
あれ、はい、そうですよね、そんな感じがしましたね、うん。でまあ、マイケル・ジャクソンの追悼の意味を込めて、はい、まあ、私が一番最初に買った LP スリラーに入っているヒューマンネイチャーをお願いします。
人と人がつながると、人と街がつながり、街が元気になる。山鼻をつなぐものに、地域を一周する路面電車と山鼻新聞、ホームページ中島パフェと旭山森と人の会とともに、このラジオ山鼻明日もいい天気が街づくりのお手伝いになればと思います。前の放送をお聞きできなかった方はインターネットでもお聞きになれます。山天スペース FM スペース2009、ひらがなで山天、一つ開けてアルファベットで FM、一つ開けて数字で2009で検索してください。
はい、ありがとうございました。マイケル・ジャクソンでした。RIP ということです、はい。それ今回は、天然鉱山の話をしたんですけど、さっきもちょっと話したんですけど、はい、いや北海道は特になんか多いですよね、廃墟みたいなのっていうのが。
そうですよね、はい、私の生まれたところはもうあの三菱大湯原というところは、
はい、
もう廃墟以前に何もなくなってしまって、
はいはい、
もうじきダムの底になるらしいです
けど、ね、はい、あのこの前苫前に行った時はその羽幌線の廃線跡が国道沿いにバーッとトンネルとかあって、はい、 多いなと思ったんですけど、あとあのボーリング場の跡ありますよね、ハッサムに。
ボーリング場ね、はい、そうです、あれ私も記憶あるんですよね、一時期だけやってたような記憶で、ね、はいはい、昭和48年頃かな、
はい、あ、はい、でボーリング場明らかにも見た感じボーリング場だけ今なんか配送センターみたいな感じ、
う
ん、
あの運送会社のね、はい、配送センターになってますね、はい、
結構ボーリング場の跡、はい、
あれボーリング場なんですか、はい、いや分かりました、今やっと、
あ、はい、あの JR の
線路北
に、
ね、
はい、線路北
と、はいはい、そうです、やっぱりご存知ですが、
はい、結構なんだろうっていう、
そうですね、はい、建物の作りがもう見てもうおかしいな、
おかしいなと思った
そうですよね、はい、あとですね、あの実は旭山にもですね、あの遺跡あるんですけど、
何ですか、
あの作りかけの階段があるありますよね、
途中で止まってるんです
よね、途中で止まってるんですけど、
どこに行くんだろう
って、ね、はい、あの第一駐車場こう曲がってって入る、駐車場に車入る突然の左にその森の家に行く方に分かれてる道の
結構急な道を持っていくと、
はい、そう
右に、
はい、右に
あれ10段ぐらいありましたっけ、
もうちょっと段としてメートルで10メーターぐらいあるかと思うんですけど、
あ、そうですか、
途中まで作ってあって、あの
そこでなくなったんですよ、
そう
何なんですかそれ、
で上を見るとあの木ちゃんとあそこ、まあ、植樹してるからまっすぐあれしてて、なんか気持ちそこの階段の延長だけ空いてるような気がするんですよ、木と木の間が、
で、あれはまだ残ってるんですか、じゃ
あ、ありますよ、あれそのまま、
それまた面白いです
ね、はい、なんかだから旭山の遺跡としてなんか森の家でポスターとか貼っといたら面白いかなとか
カエルのモニュメントも
そうですね、遺跡みたいな
探すの大変ですよね、
あ、そうですね、草の中のカエルだけちょっとそうですね大変ですね、
まあ羊とね、
はい、なんかあの改装してあの区費とか可費とか結構場所動いたんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、ただその時計の場所は結局変わらないままで、
あ、そ、あ、でも真正面じゃなくなったん
ですね、はいはい、そうですね、うん、はい、まあ、そんな感じでその、まあ、旭山 の、 その階段についてはちょっと面白いんであ
のそうね、何でもこう、はい、壊して新しくするのもいいけども、はいはい、昔のものを取ってくるっていうのもね、
は
い、
そうですね、う
ん、それは何だったのかっていうの
を、ね、そうですね、
ちゃんと明らかにしたい、
はい、
そうですね、
はい、なぜ止まってるのかっていうのは、うん、階段作る予定だったけどやっぱり木植える方がいいってことになったのかっていうのがちょっといろいろ考え
ち
ゃ
って、ちょっと調べてみましょうか、
面白いですね、調べてみますか、
はい、
昔のね、
はい、そんなことで、お送りしました、来週はですね、ちょっと入れ替わりまして、ラジオまちづくり、まちづくり&効果で、長北さん、久木さんでお送りします、テーマは夏こそ健康でスポーツを楽しみましょう、でゲストに札幌市健康スポーツ財団の川島業務課長をお迎えします、で我々は、9月3日森と人のラジオです、で我々最後なんですけど8月2日にですね、自由研究をお助け隊というイベントをしますので、はい、なんか自由研究を旭山で何かしたいという方は来ていただければ、はい、我々がお助けをするということで、
お助けするんですね、
はい、お助けです、はい、
で、
は
できるかな、
はい、ということで今週は森と人のラジオでした、ではおやすみなさい、
はい、おやすみなさい、はい、